10ページから19ページ。桜井市議会だより。平成26年6月1日発行。ナンバー170。市民と共により開かれた議会を目指して。平成26年3月定例会。議会基本条例を制定。平成26年度一般会計予算208億8700万円に。議会審議のあらまし。3月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、3月3日に開会し、市長より施政方針並びに提出議案の理由説明がありました。次に、10日の本会議において、熱のこもった一般質問が行われました。続いて、12日に議案審議があり、報告案件1件は全員異議なく承認され、議案第10号から第19号については、委員会付託を省略して審議の結果、全員一致で可決され、議案第20号については、賛成多数で原案通り可決されました。議案第1号から第9号については、予算特別委員会が設置され、これに付託されました。また、議員発議による意見書2件について、原案通り可決しました。次に、22日に本会議が再開され、予算特別委員会から審査報告があり、採決の結果、賛成多数で審査報告通り可決されました。また、委員会発議による、桜井市議会基本条例の制定についても、原案通り可決されました。続いて、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙が行われました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。議決結果、表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第1号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、道路管理課士による事故について、損害賠償額を定める。賛成全員で承認。議案第1号、予算特別委員会。平成26年度、桜井市一般会計予算。予算総額208億8700万円。前年度比 5.0% 減。賛成多数で可決。議案第2号、予算特別委員会。平成26年度、桜井市下水道事業特別会計予算。予算総額16億9614万6千円。賛成全員で可決。議案第3号、予算特別委員会。平成26年度、桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計予算。予算総額4135万9千円。賛成全員で可決。議案第4号、予算特別委員会。平成26年度、桜井市国民健康保険特別会計予算。予算総額72億4544万9千円。賛成全員で可決。議案第5号、予算特別委員会。平成26年度、桜井市駐車場事業特別会計予算。予算総額708万2千円。賛成全員で可決。議案第6号、予算特別委員会。平成26年度、桜井市簡易水道事業特別会計予算。予算総額3413万5千円。賛成全員で可決。議案第7号、予算特別委員会。 平成26年度桜井市介護保険特別会計予算、予算総額46億4200万3000円、賛成全員で可決。議案第8号、予算特別委員会。平成26年度桜井市後期高齢者医療特別会計予算、予算総額6億5381万1000円、賛成全員で可決。議案第9号、予算特別委員会。平成26年度桜井市水道事業会計予算、収益的収入13億5200万1000円、賛成全員で可決。議案第10号、平成25年度桜井市一般会計補正予算第3号、補正額3億1117万7000円、道路橋梁費補助金を活用して実施する測量設計委託料及び維持修繕工事にかかる所要額、賛成全員で可決。議案第11号、平成25年度桜井市下水道事業特別会計補正予算第2号、補正額711万4000円、流域下水道費で国の補正予算による奈良県への流域下水道事業市町村負担金、賛成全員で可決。議案第12号、平成25年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第2号、補正額5932万3000円、療養給付費等負担金の確定に伴う国庫返還金等、賛成全員で可決。議案第13号、平成25年度桜井市介護保険特別会計補正予算第3号、補正額48万6千円、介護保険システムの改造委託料にかかる所要額等、賛成全員で可決。議案第14号、平成25年度桜井市水道事業会計補正予算第1号、補正額1600万円、本賀芝排水池等耐震補強工事にかかる建設改良費の追加所要額、賛成全員で可決。議案第15号、桜井市付属機関設置条例の一部改正について、付属機関として新たに桜井市 PFI 審査会及び桜井市歴史文化基本構想策定委員会を設置する、賛成全員で可決。議案第16号、桜井市自転車等駐車場条例の一部改正について、市営の自転車駐車場内において適正な運営の妨げとなっている放置自転車、原動機付き自転車について、一定の期間を経た上でこれらを処分することができるよう規定を設ける、賛成全員で可決。議案第17号、桜井市社会教育委員に関する条例の一部改正について、社会教育法に基づく桜井市社会教育委員の委嘱についてその基準等を定める、賛成全員で可決。議案第18号、桜井市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、桜井市水道事業の給水区域拡大のための改正、賛成全員で可決。議案第19号、指導路線の変更について、道路法第10条第2項の規定に基づき、指導路線を変更することについて、道条第3項の規定により順用する道法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるもの、賛成全員で可決。 議案第20号、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、国家公務員の給与制度に準拠すべく、条例の一部改正。1、55歳を超える職員の昇給停止。2、持ち家にかかる住居手当の段階的廃止。賛成多数で可決。委員会提出議案第1号。桜井市議会基本条例の制定について、市議会や市議会議員の活動原則を定めるとともに、市議会の役割、機能、市議会と市民との関係等を明らかにすることにより、市議会をさらに活性化し、市民福祉の向上及び本市の発展等に寄与すべく制定。賛成全員で可決。選第1号。奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について、市議会議員の区分で1名の欠員が生じたため、天理市議15票、橿原市議1票、投票。発議案第1号、食の安全安心の確立を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣。賛成全員で可決。発議案第2号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。賛成全員で可決。表終わり。トピックス。議会基本条例制定の目的。市政の意思を決定する機関として、市民に開かれた議会を目指し、議会及び議員の活動原則、市民及び市長との関係、その他、議会に関する基本的事項を明らかにすることにより、市民全体の福祉の向上及び市政の発展とともに、歴史と文化と自然が息づく、活力と潤いのある街づくりの実現に寄与することを目的とするものである。提案理由説明より抜粋。条例の詳しい内容や条例、素案に寄せられたご意見等は、議会ホームページに掲載しています。予算特別委員会、平成26年度予算を審査。委員会審査の一部を紹介。予算特別委員会、8名で構成。委員長、土屋康沖。副委員長、吉田忠夫。委員、大西渉、工藤正幸、西忠義、東山俊勝、工藤幸義、高谷文夫。問い。高齢者総合福祉センターの浴場が再開されるが、閉鎖前の賑わいを取り戻せるよう、サービスの充実を期待するが、どうか。答え、老人クラブや市民の強い要望により踏み切った。せっかく再開したので、皆で力を合わせ、できるだけたくさんの方に利用していただきたい。問い、東日本大震災から3年が経過したが、原発から170キロ離れていても、放射能の影響が残る地域がある。市長の原発に対する考えはどうか。答え、新しいエネルギー資源の確保が十分にできるまでの間は、ある程度原子力を利用することは必要と考えるが、その運用に関しては安全第一でなければならない。新しいエネルギー資源の確保ができて、原子力に依存しなくても良い社会を望む。問い、 新設のまちづくり部の特徴的な事業と、まちづくり戦略係の戦略とは何か。答え、まちづくり事業は横断的に行いたい。戦略係では、歴史文化基本構想をもとに、旅行商品化や全国に向けての PR、産業振興などを総合的に考えたい。問い、今予算から防災・減災に使う税を一律500円市民税に上乗せしたが、歳入はいくらあり、どのように使うのか。答え、本市対象者は2万4千人であることから、年間1200万円、10年間で1億2000万円と試算する。26年度は防災減災にかかる予算として約540万円計上しており、記載の償還にも使えることから当てている。問い、第二次行財政改革アクションプランの未達項目に、運営補助を事業補助に変更できていないことが挙げられる。予算編成には反映できたか。答え、十分にできない部分もあったが、その考えは行財政改革大綱を策定する中で受け継ぎ予算に反映している。問い、日だまり政策として長期的な構想も必要だが、中学卒業までの医療費無料化など、もっと市民に見えやすい施策を早急に進めてはどうか。答え、団塊の世代が75歳以上になる2025年を目指し、地域包括ケアシステムの構築にいち早く取り組み、各関係方面と連携を図り実現させたい。医療費の無料化については、財政能力と照らし合わせ考えていきたい。要望・陳情。治安維持法犠牲者国家賠償法過小の制定を求める陳情書。特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書、採択に関する陳情書。これからの勤労青年教育のあり方に関する要望書。重要5品目の聖域すら守れない TPP、環太平洋戦略的経済連携協定、交渉参加から撤退することを求める意見書に関する要望者。奈良県にリニアをの会、提言書に関する議会決議の要望書。以上です。
市政についてここが聞きたい。一般質問。公明党代表質問。大西渉議員。少子高齢化への取り組みについて。問い。子ども・子育て支援新制度による総合的な子育て支援体制と、団塊の世代が大量に後期高齢者になる2025年をめどにした地域包括ケアシステムの構築は、実施主体である市の取り組み間で他の市町村と格差が広がるため、市長の手腕の見せ所である。平成26年度予算には、どのように反映し、課題や問題点を含め、今後どう取り組む考えか。答え、市長。昨年12月に、第1回桜井市子ども子育て会議を立ち上げ、市民ニーズ調査を行い、その結果等をもとに、本市の実情に応じた子育て支援の仕組みづくりや、支援策を講じるべく検討しており、平成26年9月頃までに、事業化の検討を得たい。平成26年度予算には、計画策定や電算システム等の準備費を計上している。地域包括ケアシステムの構築については、国の動向を踏まえ、平成26年度において、高齢世帯の実態調査や市民ニーズ調査等を実施し、市民や関係者の意見、今後の動向を的確に踏まえ、第6期介護保険事業計画を策定したいと考え、それに伴う報酬委託料を計上している。課題は、 幼稚園や保育所を認定こども園へ機能変更することによる財政基盤や実施体制の問題、高齢者人口が増加する中、地域で助け合い支え合う体制の整備、地域で介護予防の支援を行うための取り組み等が十分でないことが挙げられる。消防団の待遇改善について、問い、昨年12月に施行された地域防災力充実強化法では、消防団を地域の防災力の中核として欠くことのない代替性のない存在と定義し、抜本的な強化と処遇改善や装備品、訓練の充実に向けた予算を確保したと聞く。本市における消防団の必要性と現状の課題とは何か。また、本年4月1日より消防団員退職報奨金が全階級で一律5万円上乗せされるが、条例改正等はどのように考えるのか。本市の年額報酬や出動手当は国の基準や県下の他市と比べかなり低い。ボランティア精神で取り組まれ、増額を望んでおられないが、是正する考えはないか。答え、市長、消防防災体制の充実強化は、最重要課題の一つであり、地域防災の中核的存在である消防団の充実強化は、地域防災力の向上に必要不可欠と考える。課題は、高齢化に加え、サラリーマンが多くなり、火災等の緊急時に出動しにくい状況が挙げられ、今後は広報誌による募集も検討したい。報酬や手当については、団員数によって変わる場合もあると考えるが、今日的な状況も踏まえ、団本部と協議を重ね、前向きに検討もしていきたい。未整備の装備品については、早期支給を行えるよう、団本部と協議し、積極的に揃えていきたい。答え、消防庁。条例改正は6月議会に提出し、4月1日に遡って適用するのが適切と考える。うつ病、自殺対策について。問い、うつ病や自殺は、本人だけでなく、家族や関係者にとっても大きな苦しみである。市職員や学校教職員も含め、本市における現状や対応策はどうか。また、若年層での問題が深刻化しているとの分析もあるが、学校現場ではどのように取り組んでいるのか。本年度の自殺対策強化月間の実施項目でもある、自殺の危険を示すサインに気づいて適切な対応を図る、ゲートキーパーの要請や、気軽に心の健康状態をチェックできる心の体温計を導入する考えはないか。答え、市長、精神保健福祉センターの情報によると、本市のうつ病の患者数は平成24年10月現在460人、平成24年度中の自殺者は15名である。ゲートキーパーの要請も含め、万全の対策が講じられるよう、地域自殺対策緊急強化基金を活用し、地域の福祉団体に向けた研修会や周知啓発事業等を積極的に実施したい。その一つとして、心の体温計の導入も検討したい。答え、教育庁。文部科学省の心のノートなどを活用し、命の大切さ、心の教育に取り組んでいる。一般質問、土屋康雄議員。日だまり政策の推進について。問い、市長の目玉公約である日だまり政策は、少子高齢化の進展、地域コミュニティの創出、市民との共同など、行政が直面する課題に対する総合的な取り組みとして、大変有意義なものと認識している。しかし、市長就任2年3ヶ月が過ぎて、なお、具体的な進展を市民は実感できていないのではないか。前期実施計画の成果、並びに4月以降の展望はどうか。また、地域福祉の充実のため、 地域福祉相談員事業を立ち上げるというが、社会福祉協議会や地域包括支援センターが担うべきものであり、そのさらなる連携強化を図れば十分機能すると考えるがどうか。答え、市長。前期実施計画の成果として、中期あるいは後期に向けた体制づくり等を行う機関と位置づけ、重点施策についての各協議会や会議を立ち上げ、課題の整理を行うことができた。今後はさらに関係機関と連携を強化し、成果が上がるよう課題解決に向け取り組んでいく。地域福祉相談員には、地域包括ケアシステムの実現に向かって、各種団体を取りまとめる核として期待している。再任用職員のあり方について、問い、平成22年6月の定例議会で、再任用制度は、技術職や看護師等の一部専門職に限定して運用することが望ましいとの指摘に、制度の趣旨から特に専門職と限定せず、再任用職員の配置においては十分配慮したいとの答弁であった。今後、この制度を利用する職員は増えると考えるが、現在の助言や指導的立場という位置づけでは、職員の士気に影響が出るばかりか、本当の意味で長年培った能力や経験を発揮できていない。学校給食センターの問題や、幼稚園保育所一元化等の問題を解決すべく、専門的な部署へ配置してはどうか。また、課長職で定年を迎え、退職した職員で、再任用職員としてではなく、臨時職員の立場で、管理職手当が支払われているケースがあると聞くがどうか。職員間の不公平感も出るであろうし、今後の市政運営にも大きな弊害となる、正していく方向で再度検討してはどうか。答え、市長。市長就任以降、長年培った能力や経験が発揮できるよう、試行錯誤を繰り返しながら制度の運用をしている。平成26年度の組織改正を契機に、一層再任用職員の能力を発揮できる配置に努めたい。答え、市長公室長。問題、課題があるという認識はしている。ただ、過去の労使間の交渉で合意された内容もあるので、再度組合とどのように改善していくかも含め協議したい。卑弥呼の庄問題について、問い、倉橋にある市所有地の土地購入代金を支払わず、前市長時代から訴訟をしていた農業公園、卑弥呼の庄の判決が、一昨年12月10日に奈良地裁で出された。全面勝訴になったとはいえ、何ら解決されていない。判決以降、明け渡しの請求を含め、この問題にどのように取り組んできたのか、弁護士の指示通り、被告側の提案等を待っているようでは、到底問題解決へと動き出すとは思えない。再度、弁護士と早急に対応を検討すべきと考えるがどうか。答え、市長。市の顧問弁護士と相談しているが、判決が出ている以上、被告側に対し積極的な接触を避け、何らかの提案があれば提案内容を検討すれば足りると指導を受けている。また、別に土地の有効利用を図ることも検討しているが、現時点では根本的な解決策が見つかっておらず、土地開発公社解散に伴い、市の事業用地として管理等を行っている。一般質問。岡田浩二議員。第5次桜井市総合計画について。問い。第5次総合計画では、本市の将来都市像である観光・産業創造都市の実現に向け、平成23年度から平成32年度までを前期・中期・後期に分け、今年度が前期最終年度にあたる。重点施策とした歴史文化を生かした観光産業による地域づくり戦略と日だまり政策の進捗状況と成果はどうか。中期実施計画書を見ても肝心の日 日だまり政策の展開が見えてこないが、まとめるにあたり、市長の言う横の連携を図れていたのか、もっと市民に生活像をイメージできるような具体例等を示すべきである。前期の段階で計画に遅れが生じているようにも感じる。事業の目的達成のためには、もっと議論し、横の連携を取り、きめ細やかな計画のもと進める必要があるのではないか。答え、市長。前期では、組織や体制づくりといった観点から、一定の成果を上げられたと考える。観光、産業振興については、歴史文化基本構想の策定に向けた、市会調査の実施。地元、NPO 団体との共同の取り組みによる、空き町屋の再活用等を行い、日だまり政策においては、救急医療における済生会中和病院との話し合いの場の設定や、地域医療連携会議、食育推進計画などの策定を行った。中期後期では、設置した協議会で活発に議論を進め、市民の目に見え、実感できるものにしていきたい。答え、市長公室長。町内に関係する課長で組織する重点施策プロジェクトチームを立ち上げ、横の連携を図っている。市民サービスについて、問い、本市においても、第二次高度経済成長期から昭和50年にかけて建築された公共施設の老朽化や少子高齢化等による人口減少により、公共施設のあり方が問題となっている。平成24年度から取り組むファシリティマネジメントの進捗状況と私有施設全体の管理計画はどのように考えているのか。平成26年度予算に桜井総合庁舎と桜井土木事務所の施設活用に向けた予算が組まれているが、私有施設の縮小に向けた動きと矛盾してはいないか。学校施設等の統廃合を含む諸課題についても、市民に示す必要があると考えるがどうか。平成24年9月定例議会で、市民目線に立った市民サービスとしてのワンストップ化についての質問に、きめ細やかな質の高い市民サービスを提供するためにも、極めて重要であると認識しているが、関連する実務を熟知した窓口担当者が必要なため、人材育成を図りたいとのことであった。人材育成はどれほど進み、いつ頃導入する考えか。答え、市長。平成23年度に本市の今後40年間の資産更新必要額を推計したところ、膨大な金額となり、平成24年度には、施設概要の情報集約を実施した。それらをもとに、今年度は今後30年間の維持費を考慮した施設総合評価事業を取りまとめ、副市長を委員長とする私有財産ファシリティマネジメント推進委員会を開催し、桜井市ファシリティマネジメント推進基本方針を示したい。私有施設全体の最適化については、蓄積してきた施設情報を活用し、個別ヒアリングによる精査を行い、平成27年度に総務省が実施する公共施設等総合管理計画の策定に合わせ、取り組みを進める桜井総合庁舎及び桜井土木事務所については、建物の立地場所などを総合的に判断し、本市が活用することが最もふさわしいと考え、県と協議を重ねている。関連施設の集約に伴い、空いた私有施設は用途廃止など、施設の適正化を図る。ワンストップ化については、総合庁舎が移転し、機能が開始される平成28年までに行き届くよう研修に取り組みたい。答え、総務部長。学校施設等については、具体的な議論に至っていないが、推進委員会で基本的な考えを整理していく考えである。
一般質問。工藤正幸議員、空き家対策について。問い。平成20年度に行われた総務省統計局の調査によると、国内には8戸に1戸以上の空き家が存在するという。本市においても、平成20年当時で3220戸の空き家があるとされ、その半数が管理されていない空き家で、普及・破損がある住宅は560戸とされる。倒壊や防犯上の危険がある住宅が今後さらに増えることになれば、町としての機能や価値を下げるものと考えるが、空き家の把握はされているか。また、使える空き家についての利活用や取り組みはどうか。現在、本市において空き家対策の担当の課や係はないが、奈良県の NPO 団体である空き家コンシェルジュとの連携や、全国に普及しつつある空き家バンクのような仕組みの構築を視野に入れ、ぜひとも4月の機構改革では、まちづくり部の中に窓口を位置づけていただきたい。答え、市長。具体的な把握はできていないが、倒壊の危険がある空き家が増加していることは危惧している。三は、桜井本町通り、長谷地区の使える空き家については、まちづくりとして NPO 団体が中心となり取り組んでいる。市としては、個人の財産であることから慎重に対応するとともに、自治会や NPO 団体との連携を深め、取り組みや支援方法を考えたい。答え、市長公室長。今後、空き家対策等を含めた担当部署を位置づける検討を進めたい。答え、産業建設部長。現在1件、付近住民からの苦情等があり、建築基準法第10条に基づき、県関係課と協力し、所有者に改善の勧告をしている。住宅エネルギー政策について。問い。日本のエネルギーに対する考え方は、3年前の東日本大震災を機に大きく転換し、自然エネルギーの利活用が大きく取り沙汰されるようになった。一般家庭においても、太陽光発電モジュールを搭載する家庭を多く見かけるようになり、節電への意識も大きく変わったと感じる。しかし、海外の基準に比べ、日本の建築基準法では、断熱性能が一切義務化されていないため、住宅自体の断熱性能が低く、温めたり冷やした空気がすぐに失われ、新たにエネルギーを必要とする悪循環が多くの家庭で起こっている。断熱性能が高いと地球環境にも優しく、エネルギーコストを抑えながら家全体の温度を一定に保ちやすい。本市において、暖かい部屋から温度差のある部屋への移動が起因と言われるヒートショックという現象によると推測される救急搬送はどれほどあるのか。市として、断熱というものに特化した住宅等に補助金や優遇措置を講じてでも30年、40年後に優良な中古住宅がある町として取り沙汰されるよう長い視点での住宅政策を考えていただきたい。答え、市長。現在市民が住宅に太陽光発電システムを設置する場合や地元産材を使用して住宅を新増築する場合に補助を行っているが、断熱の重要性もよく認識できた。ヒートショックとの因果関係も医学的に証明されるようになれば、対応もしていかなければならないと考える。まちづくりについては長期的な視点を持つことが必要であり、昨年7月に視察した岡山県真庭市などの先進地の取り組みも参考にしながら、低炭素社会の実現に向けて検討を進めたい。
低炭素社会とは、深刻化しつつある地球温暖化の緩和を目的とし、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出の少ない社会。
答え、消防庁。ヒートショックと思われる救急搬送患者は、昨年の12月1日から今年の2月末現在の3ヶ月で13名である。一般質問。高谷文雄議員。
近鉄特急の桜井駅停車について。問い、昨年3月の定例議会で同様の質問をした際、近鉄特急の桜井駅停車は観光客の誘致、通勤、通学の利便性の向上に資することになるとのことであった。ちょうど1年が経過するが進捗状況はどうか。実現に向けて大変なことは認識しているが、市長自らが先頭に立ち、行政が一体となれば、おのずと光は見えてくると考えるがどうか。答え市長。定例議会の後の7月に、近畿日本鉄道株式会社会長とも面談し、本市の現状やこれからの街づくりについて大いに語り合った。快適な移動環境が整った街づくりを進め、観光に携わる各種団体、鉄道事業者とも連携した観光企画を実施し、観光誘客による地域の賑わいを高める努力を自分自身も先頭に立ち進めながら近鉄特急の停車については要望していきたい。日だまり政策について、問い、市長就任に伴う重要な公約である日だまり政策は、そのネーミングからもぬくもりを感じ、期待されている市民は多い。この政策に向けた市長の強い抱負はどうか。答え市長。地域包括ケアを進めるにあたり、
地域包括支援センターや特別養護老人ホームなど、
各施設の連携を構築し、市内の各病院や医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携を取り、市民の期待に応えられるような救急医療の充実を図りたいと考えている。道徳教育について、問い。戦後間もない昭和22年に制定された教育基本法が約60年経過した平成18年に改正され、初めて道徳という言葉が提示された。道徳教育を進めるにあたり、学校現場や家庭並びに地域の連携についての今後の課題とは何か。昨今、いじめの定義が広がったことや、社会的関心が高まったとはいえ、平成13年度の警察庁のまとめでは、前年と比較し、いじめが 57%、児童虐待は 30% 増の2万人超と言われている。原因を詳細に知り得ることができないが、教育基本法や学習指導要領が早期に改正されていたならば、今日のような状況に至らなかったと想定するがどうか。また、土曜日を休校にしていない学校があると聞くが、本市も道徳教育や英語教育に活用する考えはないか。答え、教育長。道徳教育の充実には、教員自身の道徳教育に対する力量を高め、形成する努力が必要であり、家庭や地域においては、連携充実に向けた取り組みが大きな課題である。また、道徳教育の充実は、いじめの防止において非常に重要と捉えており、さらなる充実に向け取り組みを進めたい。土曜日の活用については、国においても議論されているところであるが、学校、地域の実情、子どもたちの負担の割合、また地域における様々な活動の実施状況、教職員の勤務体制等の課題があり、今後の検討課題としたい。教育方針について、問い。毎年教育方針はどのように定め、教育委員会や学校現場ではどのように評価しているのか。答え、教育長。毎年桜井市教育方針を策定し、確かな学力の育成、豊かな人間性の育成、たくましい心身の育成を柱に、生きる力を育む学校教育を推進している。各学校においては、市の教育方針や学習指導要領の内容を踏まえながら、独自色豊かな教育が推進されるよう、今後も取り組みを進めたい。
一般質問。吉田忠夫議員。特定健康審査について。問い。急激な人口の減少や高齢化に伴い、医療費はますます増加し、近年の経済不況に伴う失業者の急増により、市町村国民健康保険の財政は危機的な状況にある。このような中、生涯にわたる健康と生活の質の維持向上並びに、
医療費の伸びの抑制を図るため、糖尿病等の生活習慣病の予防に重点を置いた取り組みは大変意義があると考える。本市においても検診率を上げるため様々な取り組みを行い、年々受診率は増加傾向にあるとはいえ、国の目標値には程遠い状況である。第1期特定健康審査等実施計画の最終年度であった平成24年度の特定健康審査対象者数、受診者数、受診率、並びに特定保険指導対象者数、受診者数、受診率と結果に対する総括はできたのか。検診率向上のため、検診補助金のキャッシュバック事業など、他市の取り組みを参考にしてはどうか。第1期の総括の上に立った第2期の施策を聞きたい。答え、市長。特定健康審査対象者数11,147人、受診者数2,581人、受診率 23.2%、特定保険指導対象者数327人、指導受診者数49人、指導受診率 15% で毎年増加している。しかし、国の求めた第1期の最終目標値である特定健診 65%、保険指導 45% には及ばない。奈良県全体の傾向として、健診項目の充実は図れたものの、特定保険指導の実施体制が弱いとの指摘もある。生活習慣病の改善、予防への理解が深く浸透していない現状もあり、健診未受診者の実態把握や医療機関との連携等が今後の課題と考え、これらを踏まえ第2期計画の策定を行った。今後も市民の健康保持と医療費の適正化に資するため、目標達成に向けあらゆる方策を講じていきたい。桜井市清掃公社法人課税に係る裁判について。問い、昭和46年に設立された桜井市清掃公社が、設備投資による赤字から黒字に転じた平成14年度より平成18年度までの5年間に、業務委託で生じた合計約1億2000万円の剰余金を退職給与引当金に積み立てし、大阪国税局から所得の申告漏れと追徴課税された。会計処理を依頼していた会計事務所に対し、指導責任を怠ったとして、損害賠償を求めた裁判の結果と今後の方針はどうか。公社の単純な会計ミスで5700万円を超える市税が追徴され、二度と起こらないよう人材育成や適正な事務処理を行っていくという答弁では、市民への説明責任が果たされたとは言えない。このようなことがなぜ起こり、なぜ適切な会計処理がされなかったのか、裁判の経過や再発防止についてもしっかりとした説明が必要と考えるがどうか。答え、市長。市民の皆さんに大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げたい。平成22年7月に相手方の税理士に対する損害賠償を求める訴訟を奈良地方裁判所に提出し、平成24年9月に税理士にも説明義務を怠ったという行為があったとして、無申告課税、延滞税891万9700円の半額にあたる445万9850円の支払い命令があった。訴訟の趣旨である本税に踏み込んだ結果でないため、大阪高等裁判所へ控訴、さらに平成25年2月に最高裁判所に上告したが、12月に上告を棄却する判決があった。平成26年2月に、清掃公社の意思決定機関である臨時評議委員会理事会で裁判の報告を行い、最高裁の判決を踏まえ、二度と起こらぬよう公社職員の人材育成や適正な事務処理に努めるとともに、市ホームページを活用し報告したいとのことであった。市長としても、理事会の決定を尊重し、できるだけ早い時期に報告したいと考えている。また、平成22年度より、税理士と正式な顧問契約を締結し、剰余金については、実費弁償方式により清算している。
実費弁償方式とは、公益法人等が委託契約に基づく収益事業の場合、委託料が実経費相当であり、終了後などに清算する場合、税務署が実費弁償方式であると認めれば、収益事業であるが非課税となる。
平成26年、新役員選出。平成26年、第1回臨時議会が5月7日に開かれ、平成26年、新役員の選出が行われました。また、農業委員に藤井隆博議員、工藤幸義議員が推薦されました。議長、高谷文夫、副議長、東力、監査委員、井戸義美、役員紹介、常任委員会、総務委員会委員長、工藤幸義、副委員長、東俊勝、委員、井戸義美、工藤正幸、東力、藤井貴博、吉田忠夫、岡田浩二、万波道義、札辻輝美、高谷文夫、文教構成委員会、委員長、工藤正幸、副委員長、吉田忠夫、委員、井戸義美、大西渉、坂口豊、東力、西忠義、土屋康興、東山俊勝、工藤幸義。産業建設委員会、委員長、土屋康興、副委員長、坂口豊、委員、大西渉、西忠義、藤井隆博、岡田浩二、東俊勝、東山俊勝、万波道義、札辻輝美。議会運営委員会、委員長、札辻輝美、副委員長、岡田浩二、委員、大西渉、工藤正幸、吉田忠夫、東俊勝、東山俊勝、工藤幸義。議会広報委員会、委員長、大西渉、副委員長、坂口豊、委員、工藤正幸、東力、吉田忠夫、東俊勝。正副議長挨拶。この度私たちは、去る5月7日に開催されました平成26年、第1回臨時会において、議員皆様の推挙によりまして、議長並びに副議長に就任いたしました。誠に身に余る光栄であるとともに、職責の重大さを痛感しております。さて、我が国の経済は、第二次安倍内閣の大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の三本の矢による一体的な取り組みの政策効果などを背景に、このところ持ち直しの動きが見られるものの、未だ身近な経済の回復は実感されず、地方自治体の財政状況は、少子高齢化等の進行、東日本大震災への対応により、今なお厳しい状況です。その一方で、地方分権の進展により、地方自治体が果たすべき役割は、ますます重要となっております。市議会といたしましては、多様化する市民ニーズに的確に応えながら、今後のさらなる市政発展に向け、全議員が一丸となり、一層の努力をしてまいります。また、この度制定した桜井市議会基本条例をもとに、二元代表制の一翼を担う議会として、さらなる機能の充実や強化を図り、市民の目線に立った分かりやすい議会運営に全力を尽くしてまいりますので、引き続き市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。議会ミニミニ知識。委員会。市議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたるため、常任委員会、議会運営委員会、また必要に応じて設置される予算・決算などの特別委員会を設け、 本会議から付託された議案や請願などについて詳しく審議しています。傍聴においでください。市議会の本会議は公開されていて傍聴することができます。手続きは本会議当日受付で住所、氏名等を記入してから議場にお入りください。詳しくは議会事務局、電話 42-9111 内線441まで。